失礼します。
はいはい、どうぞ。
皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。前回までコンティンジェンシー理論のお話をしていただいて、仲まとめっていう形でまとめていただいたんですけども、今日はその有効性と能率どちらが大事なのっていう疑問に答えていただく回でしたね。
そうですね、前回までコンティンジェンシー理論かなりね、たくさん話をしてきて、一応前回のうちで出てきたキーワードを復習すると、有効性と能率って2つの概念出したんですよね。はい、皆さんはまあここまでお聞きになってね、有効性っていうのを一応まあ理解してもらえてるかなと思うんですが、まあ、簡単に復習しておきましょうか。
はい、
僕たちがいい組織っていうふうに言うときに、何をもっていい組織というのかって話なんですよね。で、最初僕たちは組織の話を始めたとき、いい組織っていうのは能率のいい組織だっていう前提で話してたんですよ。つまり、はい、少ないインプットでたくさんのアウトプットを出せる組織、能率がいい組織ですね。これを組織の能率って厳密には言うんですが、例えば組織の能率が高いところで人々がどんなふうに働くかっていうと、一生懸命働く、言われたことをきちんとするっていうことですよね。ですから、うんうん、そういったことが長らく求められてきたし、僕たちもそれがいい組織だっていうふうに言われることについてあんまり違和感感じなかったんですよ。ところが実際に僕たちが今触れている組織とかを考えてみると、本当に能率主義かっていうとちょっと違和感あるんですよね。
そうですね、
前回前々回でね、例えばその看護師さんの組織って柔らかい組織で現場で判断することも多いですよねみたいな話をしましたし、もう一つは、まあ、能率が高い組織ってのは固い組織になりやすいんだけど、をやると例えばね、村社会みたいな組織になったりとかね、なんか上位下達で上司は絶対だとか組織に服従しろとかね、なんかやたらちょっとこう昭和な話が出てきちゃったりして
そうです、
ね、いやー若い人だからするとそんな組織嫌だなっていう組織、つまり能率って追求すると当たり前だけど、まあ、能率の典型はまあ大量生産じゃないですか。言われたことを一生懸命するって組織なわけだから、はいはい、上位固達だし、まあ、なんか村社会になりやすいわけですよね。だから固い組織って流行らないわけですよ、はい、現代的に。だから一応ね、組織っていうことで能率を上げることはまあ大事なんだろうなと思いながらも、僕たちそんなところで働きたいと思わないし、本当にそれがいいともちょっと信じられないよねってなってきたんです。
で
そこで実は出てきたのがコンティンジェンシー理論だったんですね。いやいや、確かにね、能率が大事な、まあ、環境もあるでしょうと、昔ながらのね。だけど現代はどっちかというと環境に柔軟に対応するようなその組織っていうの方がいいんじゃないのっていうふうな考え方もあるんじゃないか。でそれを有効性って言ったんです。有効性っていうのは能率を否定するものじゃないんですよ。環境が安定していれば固い組織でいいし、能率を追求してもらって全然構わないって言ってるんです。ところが、はい、不安定な環境で柔軟に対応しなきゃなんないときに能率一辺倒ではまずいよねってことを言ってるだけなんですね。ですから実は能率有効性、2つの概念がいい組織を規定する、まあ、軸になるんだっていう話なんだけど、能率も有効性も実は別のことを言ってて対立してる軸ではないんです。だって、当たり前ですが、有効性を高めようと思って例えば不確実な環境だから柔軟なね組織を作った方がいいって、例えば看護師さんの組織がいいっていう風に言ったって、看護師さんの組織だって能率無視してるわけじゃないじゃないですか。なんかダラダラとね、なんかこうコミュニケーションをやってればね、容量悪くてもいいって話にはむしろならないですよね。でそしたらね、そのバランスってどう取ったらいいのかっていうところが実は大事なんじゃないか。何を言いたいかというと、有効性の高い組織を目指して例えば柔らかい組織を作ったとしても、能率もある程度担保しなきゃなんない。でそうすると、なんか逆張りになりません？だって、柔らかい組織だと柔軟に対応できるけど能率は落ちちゃうはずじゃないですか。
そうですね、
ですよね。だって硬い組織は能率高いわけだから、硬い組織にならないってことは能率がちょっと落ちちゃってわけだから、それでいいのってなるじゃないですか。これどう考えたらいいのっていうふうになると思うんですね。でもちろんこれ実は結構難しい課題で、落ちたを先に言うとね、 だから人間が経営しなきゃダメなんだっていう、その場の判断でその人のセンスが大事だって話になるんだけど、でも一応ねちゃんと理屈で説明できるところもあるんですね。で今回はこれをうまくやってる例を見てもらった方が早いんじゃないかなと思って、一つ例をちょっと挙げてね紹介してみたいと思うんです。皆さんよくご存知のトヨタです。トヨタっていうとね、その経営学ではよくトヨタ生産システムってやつが取り上げられるんですよ、はい、まあ、容量のいい、ね、はい、あの仕事のやり方っていうことでね。でトヨタ生産システムって、まあ、何かっていうと、うん、いくつか特徴あるんですが、まあ、教科書のセオリー通りで言うと、うん、自動化とか、うん、改善とか、うんうん、あとジャストインタイムとか、なんかここら辺のキーワードが出てくるんですね、うんうんうん。一応ちゃんとね、はい、あの簡単に紹介しておくと、自動化っていうのはあのオートメーションのことなんだけど、うん、自動化の動って実は働くっていう感じなんですよ。普通オートメーションの自動化って動くじゃないですか、真ん中の感じ、はい、だけど、はい、働くっていう漢字を書く自動化、これ大野太一っていう、うん、まあ、トヨタ生産システムの生みの親っていう人がいて、その人がわざとね、そういう漢字を当てはめたって言われてるんだけど、うん、この自動化というのは、まあ、簡単に言うとその生産ラインをオートメーションにしていくってことと同時に、自動停止装置付きの機械を導入して人を立たせるっていうことも含んでるんです、うん、つまり完全にコンピューターだけに任せないっていうことを、まあ、昔の話なんですがやったんですね。でなんでトヨタ生産システムそんなこと人間が介在するのか、容量悪くなっちゃうじゃないかって思われがちなんだけど、実はちゃんと意味があって、例えば生産システムをね完全に機械化すると、機械って自分の仕事は間違いなくやるんだけど、例えばですよ、こうハンダごてでジュッとつけたりネジを締めたりする仕事を機械に完全に任せたりすると、例えば地震が起きましたと、で地震の揺れの影響でずれてしまって、実はあるネジがはまってないっていう状況が作られたとします。
はい、
だけどその地震自体はすごく小さなものだったから、一応一通りチェックして問題がなかったから工場再稼働させたら、ずっとあるネジがはめられないまんま完成品がたくさんできちゃったと。で1000台ぐらい作った時に、まあ、ベルトコンベアでまあできているっていうのをイメージしてもらったらいいと思うんだけど、検品が来ましたと。で検品したら、あれこのネジはまってないけどまずくないってなるわけですね。
はい、
でその時に何が起こるかっていうと、いやその検品の時点で気づいた時点でもう作りかけのやつがその後にずっと並んでるわけですよ、うんうん、そしたら何百台 か、うん、もうなんかネジはまってないやつが量産されちゃってて、はい、あーってなっちゃう、これまずいよねと、うん、容量悪いよねと、はい、いうことで、その場で一応判断する人間をちゃんとつけましょうということなんですね。
うんうん、
で当時は AI もないですから判断はやっぱり人間にしかできません。なので人を立たせる柔軟性が大事だみたいなことですよね、はい、そういう人間の判断も大事にしましょうっていうのがこの働くという感じの自動化で、はい、同じように人間を介在させるという意味で改善って、これはもう例えば改善ってトヨタ生産システムの特徴なんだけど、イトーヨーカドーとかセブンイレブンでもね導入されたあの有名なやり方で、
はい、
現場で従業員の人たちが対話をしながら少しずつ工夫をしていくわけですね。今日の仕事はこうだったって反省しながら、うん、こうしたらもっとうまくいくんじゃないかっていう QC サークル活動みたいなことをやるんですよ、うん、QC っていうのはクオリティコントロールですね、品質を維持するための活動みたいなのをサークル的にこう議論するわけですね、はい、そしたら明日はこんな風に仕事やってみようみたいなことを人々が考えながら生産システムをこう作っていくみたいな感じのことをやるわけです、うん、でそうするとやっぱりちょっとずつ良くなっていくわけだから容量が良くなっていくわけですね。でこうしてトヨタ生産システムっていうのは、まあ、簡単に言うとぶどまりの上がるシステム、ぶどまりっていうのは失敗作が少ないシステムになっていったわけです。で失敗作が少ないということはある意味コストがかからないということになるわけだから、能率が高い組織ということになるわけで、トヨタ生産システムっていうのは、まあ、そういうふうなあのシステムとして有名になってるんですね。
はい、
でその結果トヨタ生産システムが何を達成したかっていうと、今もう皆さんご存知ですね、トヨタは生産販売台数世界一の企業になっていて、うん、最初になったのは2007年かな、うん、でトヨタ秋夫さんがその後社長になって世界一になったり2位になったりしてるんだけど、今はもう定期的にフォルクスワーゲンと競争してたんだけど、今のところもうしばらく1位ですよね。やっぱすごいですよ、世界1位の自動車メーカーですから、うん、なかなかないですよね、
うん、
で営業利益率が高いっていうのは自動車産業の特徴で、例えばトヨタって ちょっと前のデータなんですが営業利益率 9.3%、まあ、10% 前後って言われてるんですね。
すごいですね。
これすごいんですよ。すごい。例えば、うん、有名な家電メーカーが大手でも 5% を目指すっていうんですね。目指して 5% なんですよ、うん、
はい、
営業利益っていうのは、まあ、単純な利益で言うと100万円売り上げた時に手元に10万円残るか5万円残るかが 10% か 5% かの違いなんだけど、
はい、
1割残るってすごくありません？
めっちゃすごいです
すごいですよね、まあ、ボロい商売とは言わないけど、うん、相当要領よくやってるなって感じですよ ね、
ですね。
これはホンダ日産に比べても、まあ、優れていると言われていて、はい、その意味ではやっぱり利益率に貢献していると、
うん、
でご存知のようにねハイブリッドとか、まあ、技術的なリードもあって水素を使った、ね、燃料電池車とかね、まあ、技術的にも世界をリードしている会社にもなっているという意味では、まあ、成果を出しているやり方がトヨタ生産システムということになるわけです、うん、まあ、トヨタ生産システムはそういうものなんですよということなんですが、うんうん、話を戻してじゃあこのトヨタ生産システムってやつが能率と有効性の両方を、ね、うまいことバランスよくやってるってどういうことなの、うん、もっと言うと硬い組織と柔らかい組織をバランスよくやってるってどういうことなのって話なんですね。でその例として、はい、もう一つジャストインタイムってやつをちょっと紹介してみたいと思います。でジャストインタイムって何かっていうと、はい、看板ってトヨタで呼ばれているんだけど、うん、A4 ファイルみたいな1枚の紙があってここに、まあ、指示が書いてあって、うんうん、工場にいつどこの場所にこれだけの量をこの部品持ってきてくださいっていうふうに下請けの工場に指示を出す指示書っていうのがあるんですね。これ看板って呼ばれるんだけど、はい、でその指示書に基づいて、まあ、簡単に言うと部品メーカーはトラックで工場に直接持ってくるというシステムのことなんですよ、
うん、
でこれだけ聞くとねそんなもんなんかって思うかもしれませんが普通自動車メーカーって部品を下請けに作らせたら、うん、それ倉庫に置いといてでその倉庫から必要な分を引き出して使うっていうのが一般的な考え方だったんですね。ところが、うん、倉庫に置くとまずいことが起こるんですよ、
うん、
なんでかというとまずその倉庫に置いてる時間分それって、まあ、簡単に言うとこう余剰分になるわけじゃないですか。
そうです
だから、はい、それは簡単に言うと下請けから買って置いてるわけで使いもしない部品がこれから使うんだけど、うん、そこに一定期間置かれるということ。しかも例えばですよ、
うん、
なんか問題が起きたとかまたフルモデルチェンジが起きたとかってなると、はい、その部品使わなくなっちゃったりすることもあるんですよ。
そうです
ね。そしたらそれコストになりますよね。より悪いわけです、はい、能率上げたいな無理無駄を省きたいなと思ったらできるだけ倉庫は持たない方がいいってなるんです。
うん、
だから倉庫を持たないシステムを作ろうとして何を考えたかっていうとすごいですよ。こっちの都合いい時に必要な分だけ都度持ってこいって下置きに言ったんですよ、
うん、
これねすごいなっていうかいやこれ反発もあったそうです、はい、なんか本とか読んでると、
ね、
下置きからするとね厳しいじゃないですか、
う
ん、なんかね親会社だからって厳しいなっていう感じですよね。なんだけど、まあ、理解をこうねしてもらいながらこの看板システムっていうのをこう作ってだからそれをジャストインタイムつまりもう必要な時に必要な分だけ持ってこいと、
うん、
ジャストインタイムで持ってくんだみたいなねで在庫を持たない仕組みを作ったんですよ、
うん、
でこのジャストインタイムっていうのが今の話だとどっちかというと能率上げる仕組みですよね。
そうですね、
はい、無理無駄を省くための仕組みに見えるんだけど、
うんうん、
さっき言ったようにねトヨタが成功している理由の一つにモデルチェンジ頻度の高さっていうのがあるんですよ。
あ確かに
でこれ何かというとね、うん、今はそうでもないんだけどちょっと前ぐらいまでね例えば日本車ってフルモデルチェンジっていうのを、はい、大体売れている自動車だったら4年に1回ぐらいやってたんです ね、
そうですね。
だから売れ筋の車だったら4年に1回ぐらいまるっと一通り全部生まれ変わるみたいなことをやってるんですよ、
うんうんうん、
で例えばドイツ車とかヨーロッパ車になるとまあいいとこ8年に1回ぐらい1回作ると8年ぐらい前やる、うん、つまりまあ倍ぐらいの周期でフルモデルチェンジをしてたんですね、
はい、
で、まあ、モデルチェンジ多い方がいいか少ない方がいいかというとこれは明らかに多い方がいいんですよ。なんでか分かります、う
ん、みんな新しいものが欲しいですよね
いやそうですよね。いやそうなんですよ。だってこの車今年新しくなった車ですっていうのとね8年前から同じ車売ってますっていうのをどっち買いたいかっていうと、うん、それは新しい車ねこう買いたいじゃないですか、はい、でそれをごまかすためにそのフェイスリフトって言って1年2回ぐらいマイナーチェンジもやってるんだけど、
うん、
やっぱりフルモデルチェンジがあることは購入するためのための大きなきっかけにはなる になりますよね、はい、でそうするとやっぱモデルチェンジは頻度が高い方が絶対にいいんですよ。ところがさっき言ったように、部品を在庫抱えてたらモデルチェンジ頻繁にできないんですよ。まずその部品使い切ってから次のモデルチェンジしないとやっぱ損出ちゃいますから、だからこれ実はちょっと悩ましい話だったんですね、で同じように例えば先進技術をね、いろいろこう日本車ってこう入れるっていう風に有名でずっとやってきてるんだけど、これもどんどんどんどん新しいものを入れたら今使ってる部品いらなくなっちゃったりして、やっぱり在庫でいらないものを生み出しちゃう可能性あるわけですね、
はい、
やっぱり迅速に新しいものに更新していくっていう意味でも在庫は持たない方がいい。つまり看板システムってモデルチェンジ頻度を上げるためにも功を奏しているっていうふうに言うことができるんですよ。
そうですね。
で考えたいのは、なんでモデルチェンジ頻度が高いか、これはお客さんのニーズに対応するためですよね。実は顧客のニーズに対応しようとすると、そのニーズに合わせるために頻繁にモデルチェンジできた方がいいんですよ。そうするとそのために在庫を抱えない方がいいとも考えることできますよね、
はい、
でそうするとね、在庫を持たないことは能率を上げるために意味があったと同時に、顧客に柔軟に対応するためにも意味があったということができる気がするんですよ。
はい、
だからこの実は両立をうまくやってるのがトヨタ生産システム、その中でも例えば看板システムなんじゃないかっていうふうにこう言えそうな気がするんですね、でこれをちょっとまとめてみたいと思うんです、まあ、トヨタの話ちょっといっぱいやっちゃったので、何を言いたくてこの話を一生懸命したかっていうとね、組織を作る上で大切なポイントっていうのがここまでの話で2つありますよねって話をしてきたわけです、
はい、
で1つは内向きの経営、もう1つは外向きの経営です、内向きの経営っていうのは組織の中の効率を上げる、能率を上げていくことが大事で、そのために無理無駄を排除していきましょうっていう経営の仕方です、
はい、
ですからシステムやマニュアルを作り上げて作業をルーチン化して規律や規定を徹底することによって機械的な組織になっていく、つまり固い組織になっていくってことになるわけです。で固い組織になっていくことによって何が達成されるかというと、能率が追求されるんですね。ですから能率が上がっていって固い組織になっていって安くていい品を作ることができるようになる、これが成功の秘訣の一つになるということなんです、
はい、
ところがいかに安くて良い品だったとしても顧客のニーズに対応できてない製品はやっぱり売れないわけで、もう一つは顧客のニーズに適応した方がいいよねってことになるわけです。でここで出てくるのが前回から勉強している有効性ってやつで、例えば、環境の不確実性が高い現代でおいては大抵の場合外向きの経営としてはニーズに適応した方がいいっていう状況になります。ニーズがコロコロ変わるのでそれに柔軟に適応するってことが求められます、はい、で柔軟に対応するってことは、まあ、簡単に言うと、まあ、柔らかい組織の方がいいってことになるわけですね。そうすると、内向きの経営を一生懸命しようとして能率を上げようとすると固い組織になる、外向きの経営で顧客のニーズに適応しようとして柔らかい組織を目指すことになる、硬い組織と柔らかい組織を2つとも求めなきゃなんないっていうのが現代の組織が目指すべき姿、ほとんどの場合ですねになっちゃうんですね、はい、こうなるとどっちがいいのってなりますよね。
さじ加減が難しそう。
そうなんですよ。改めてちゃんと言っておきますけど、組織の有効性っていうのは硬い組織がいいとか柔らかい組織がいいって言ってるんじゃなくて、環境によって硬い組織がいい場合もあれば柔らかい組織もあるって言ってるだけなんだけど、現代では大抵の場合環境不確実性が高いから大抵の場合やっぱり柔らかい組織がいいってなりがちなんですよ、有効性を追求すると、一方で能率を追求するとこれも硬い組織になるんですよ、能率を上げるために、
そうですね、
そうすると大抵の組織は硬くて柔らかい組織作んなきゃなんないっていう風になっちゃうんですね、これ実は永遠の課題で、実は経営をする上での重要なポイントがこの能率と有効性、まあ硬いと柔らかいのバランスをいかに取るかっていうことになるわけです、でこれを、まあ、伊丹加護のに言わせると、伊丹先生と加護の先生って2人の本だよね、
はい、
ゼミナール経営学入門っていう本があって、あ日本経済新聞社から出てるあの分厚い有名な本なんですけど、はい、その中で矛盾の経営って言ってるんですね。つまり2つの価値を追求しなきゃなんないわけで、この矛盾をどうやってうまくマネジメントしていくかが経営の本質なんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。ですから、このやり方を会社の経営者は考えていかなければならない。これは どれがいいって答えは言えません。つまり処方箋を僕たちが言うことはできなくって、その会社ごとに考えていかなきゃなんないんですね、はい、ただケースとして言えるのがいくつかあって、その一つが今言ったトヨタの例で、トヨタは看板システムのようなもので両立をしてましたよね。そんな風なやり方を御社でもぜひ考えてみてください、はい、これが矛盾の経営をうまくやるということになるわけなんですね、うん、ですからコンティンジェンシーまでやってね、有効性の話をやってきたわけですが、ここまでの一つのオチとして、能率も有効性も追求すると柔らかくて固い組織を求めなきゃならなくなる矛盾の経営が必要になると、でこれをそれぞれ考えていくことが実は最終的には経営を人間がすることの意味なんですよね、というのがここまでの議論のひとまとめのオチということになるわけなんですね。
先生、
はい、
次回からは外向きの経営についてのお話が始まっていきますよね。
はい、そうなんです。ここまでね、コンティンジェンシー理論の話も含めて、まあ、組織内向きの経営ってどういうふうにしていったらいいのっていうところの話をやってきたわけなんですが、まあ、後半の方ではね、顧客のニーズに適応しなきゃなんないとか、まあ、外向きの経営もちょっと意識しなきゃなんないって話がちょっとずつ入ってきてたかなと思うんですね。いよいよ次回からは、はい、改めてその外向きの経営っていうやつをどういうふうにやっていったらいいのか、まあ、簡単に言うと、うん、商品を作るっていうところにこれまで焦点を当てていたとするならば、今度はどうやって売っていくかっていうことですね、はい、これをどういうふうに考えていったらいいかっていうのを次回からいよいよね、新しい、まあ、章に入って議論をしていきたいというふうに思っています。
はい、はい、では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。国枝さん、
はい、
いよいよという感じかもしれないんですが、まあ、このポッドキャストの、ね、配信長くやってきめましたけれども、
はい、
あの次の、ね、ステップが待っているということで、このポッドキャスト卒業という感じになりそうだというお話ですよね。
そうなんです、本当に先生、はい、今川さん、そしてリスナーの皆さん、どうもありがとうございます。
はい、いえ、こちらこそです。
寂しい、
はい、ポッドキャストね、もう何年やりましたっけね。
2021年の7月から配信しているので、もう3年になりますね、もうすぐ、はい、
そうですよね。まあ、ちょっと裏話をするとね、
はい、
あの編集をね、あのずっと国枝さんがこう担当してこう上手にねコンテンツにしてくださったっていうのがあって、
はい、
まあね、おんぶに抱っこで大変な作業をね、長らく
本当に、
はいはい、していただいて、とてもありがたかったです。
はい、
国枝さんなしではこのラジオで経営学は成り立たなかったと、
うんうん、いや働きながらだから本当に時間もかかったと思うので、本当に大変でしたよね。
ちょっと次のステップにってなった時に続けるの難しいかなと思いました。
まあ、今回に限らずね、あの最近ねこう次のステップっていう機会が国枝さん何個かあって、うん、で大変なね、なんか続けてきていただいたんだけど、まあそろそろちょっとね、まあ、難しいかなっていう感じになってきたので、うん、ご卒業していただくっていう感じでね、はい、僕たちもあの話を伺ってるんですけれども、
はい、
まあこのラジオで計画じゃあどうしようかと、はい、いう感じですけどね。
は
い、いや実はまあ悩ましいんですよね。まあリスナーの皆さんね、あのたくさん聞いていただいているので、あの続けられたら楽しいなと僕たちも思っているところであるんだけど、まあでもね、みんなボランティアでやってることですからね、無理してねできないことはできないで、あの仕方ないかなというふうに思ってるんですが、僕ね一つね、なんかこう最後の悪ガキで思ってることがあって、もしリスナーさんの中にね、まだこのコンテンツ続けさせてやりたいって思う人がいたら、
はい、
こう一緒にやってくれたらありがたいなとはずっと思ってて、
はい、
でもしね、あの今回、まあ、国枝さんのご卒業を機にね、このコンテンツをおしまいにしても構わないとは思ってるんですけれども、
はい、
ただ続けたいなという気持ちもあるので、うんうん、まあ、もしこういうご出演して喋ったりとか、ちょっと編集してみたりっていうのにご興味がある方がねいらっしゃったら、
はい、
ぜひ声を寄せていただいて、あのできるできないいろいろあると思うんですけど、
はい、
あの何らかの形でご一緒にね、なんかこう考えていけたら楽しいかなともちょっと思ってたりもするので、
はい、
まあ、最後の悪ガキでね、
はい、
あのもし興味があのある方がいらっしゃったら、ぜひあのお便りをね、あのいただければとてもありがたいです。ただあの、まあ、そういうふうなことも申し上げますけど、無理してねできないことをやろうとも思っていませんので、
うん、
まあ、あのこれを機にね、ポッドキャストのコンテンツとしては、まあ、なくなっちゃうかもしれないんですけれども、あのご興味があればぜひお声掛けをという感じでお寄せいただければというふうに思っています。
お便りホームの方に 連絡先書いていただけましたらお返事させていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、ぜひ新しいご縁でね、また次の、新しいこう、はい、ポッドキャストができたら楽しいななんていうふうにも思っているので、
多分メンバーが入れ替わったらまた違うフィールドで叱った知見をまたお話ししていただけたら楽しいかなと思いますので、
はい、よくねお褒めのお言葉いただいて完成度高いってね言っていただくことも僕はあったので、うん、国枝さんのね編集の賜物なんですけど、実は結構こういう感じで綱渡りで続いてきたコンテンツだっていうところが、はい、今露呈するっていう感じですけど、
本当に3人でやってたみたいな感じなので、
そうですよね、いやもう本当アットホームどころか完全なる手作りでね、はい、僕たちやってたので、はい、なんかそんな感じでやってもいいぜっていう方がねいらっしゃったら、はい、どんな方でも大歓迎ですので、はい、助けていただければとてもありがたいです。興味があればねやるやらない決定する前に、はい、お話をさせていただいても大丈夫だと思うので、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。ちなみにこれ締め切りは4月30日までご連絡いただくということ
で、4月いっぱいで、はい、お声掛けがあったら考えようかなと思います。
はい、お便りフォームはポッドキャストの概要欄の方にも貼っておきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ
と先生、もしかしたら終わっちゃうかもしれないっていうところで、はい、
はい、
今回ちょっと先生にお願いして、ちょっと X の方でスペースを、はい、やってみようっていうのをちょっとしようかなって、はいはい、思っておりますので、
はい、ライブ配信ですね。
はい、
はい、まあ、最後のお祭りになるかもしれませんが
そうですね、はい、
まあ、雑談会みたいな感じでね、はいはい、リアルタイムでちょっとやってみようっていうことですね。
はい、それで日程がですね、5月の9日の木曜日ですね、
うんうん、
はいはい、時間が19時からっていうことで、一応30分ぐらい私くしどもというか私がちょっと初めてなのもありますのでちょっと30分ぐらい予定で、はい、もしかしたら盛り上がったら伸びるかもしれないみたいな感じで、
はい、
ザクバランにちょっと振り返りもありながら、応募がなかったらどうなるかっていう話もそこでお伝えできるかなって思いますので、うんうん、ぜひお越しいただければなと思ってます。
そうですね、最後ですからね、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。